それでは今しばらく聖書のメッセージに心を傾けたいと思います。今日が待ちに待ったペンテコステの聖日になります。この教会の側面には花壇があって、私の後ろあたりに花壇があるんですが、芍薬の花がきれいに咲いています。一種類増えまして、赤い濃い芍薬とピンクの芍薬がありますけれども、芍薬の花はヨーロッパではペンテコステローズというそうであります。この季節に咲くということですね。ペンテコステは聖霊降臨日という意味合いがありますけれども、教会の誕生日という意味も持っています。今日はこの教会の誕生日ということにフォーカスをしてペンテコステを考えたいと思います。2000年前の今日、教会が誕生したわけです。私たちは教会とは一体何なのか、聖書の語る教会の力を確認したい、理解したいと思います。開いた聖書の箇所は使徒の働き1章の3節から8節です。いくつかの、言葉に注目をします。また週報にはですね、きれいな、説教のですね、メッセージの要約が書かれてありますので、合わせて読んでいくと理解が進んでまいります。いくつかのポイント、まず40日にわたってでイエス様が彼らに現れたということですね。それは3節に書かれてあります。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られたとあります。イースターの後40日間イエス様は復活した姿を人々に表したんです。イエス様は十字架にかかって3日の後に復活をしました。復活は2000年前の出来事というだけではなくて、今日の私たちにとっても意義があります。復活の意義は神が生きておられるということですね。私たちの信じている神様は死んだままの神ではなくて生きている神様なんです。私に今日日々良いことをしてくださる、私に出会いを作り出し、私を導いてくださる、私を今日も助けてくださる、私たちの神は生きておられて、今日も私の体と心と人生に働いてくださる。イエス様はそのことを40日間多くの人に表して、それから天に昇って行かれた。2つ目の注目したい言葉は、エルサレムを離れないで父の約束を待ちなさいという4節にある言葉ですね。これイエス様の命令でした。エルサレムというのは町の名前です。ここにいなさいと、ここを離れるなと、ここでまず力を受けろ、聖霊を受けろとイエス様言ったんですね。ポイントは世界中のあちこちに教会がいきなり立ったということではなくて、一箇所に教会が立ったんです。そしてそこで力を受けて教会は世界中に広がっていきました。この原則はですね、エルサレムに本拠地にとどまっていなさいというのは古今東西大切にされてきた原則ですね。2000年間クリスチャンはこの教えを、大切に、この原則ですね、これが言ってる原則を、考えてきました。牧師になるには神学校というところに行かなければなりません。神の学校と書いて神学校ですね。日本の神学校に入ると規則があります。ポンと最初に規則を渡される、現代のトーラだとか言って、読むわけですけれども、門限があるんです。新学生って大概学生と名はついてますけれども、30代の人もいます。サラリーマンを経てきた人もいます。門限って本当かよ、昭和かよという話になるわけですね。私は唯一の初対持ちだったので、寮には住んでなくて門限もなく、規則も関係がなく、平安だったんですけれども、周りの皆さんは門限に反発を覚えました。けれども新学校というのは御言葉によって秩序が保たれていくわけですね。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいというと、新学生はかわいそうにシーンとするわけですね。ここはエルサレムかよって私はちょっと心の中で突っ込みたくなるわけですけれども、原則としては、発想としては間違ってないと思います。 まず神様との交わりを持って、神様から力をいただいて、そこから世界に出ていくという、そういう発想です。次に6節と7節から一つ見てみます。イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですかと弟子たちは聞きました。イスラエルの再興とありますけれども、それが何を指しているのかは長い話になるので、今日はそこに深くは入っていきません。イエス様はその時にこう答えました。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。いつとかどんな時かはわからない神の時があるという、そういう原則がここからわかります。例えばキリスト教信仰は地上の人生に終わりがあると考えます。私たちの命は輪廻転生を延々と繰り返して、虫になって猫になって、前世は中世のお姫様で、来世はタイのキックボクサーで、そういうふうではないんですね。私たちの人生は永遠に続いていかない、一回きりの人生が私のままでいつか終わるというのは、それはキリスト教信仰の大切な要素です。私たちの地上の生涯にはやがて終わりがあって、この地上を去り天国に行く。私たちの地上の人生には終わりがある。それは聖書が語っている非常に重要なポイントなんです。ただしそれには神の定めている時があって、いつかもどんな時かもわからない、それは神が定めている領域なんだ。これは重要です。だからこそ感謝が生まれてきます。だからこそ一回きりの人生を懸命に生きようと私たちは考えるんです。神のタイミング、神の定めた時の中を私たちは歩んでいるんです。さて今日の最重要のポイントは8節です。皆さんと一緒に読みたいと思います。一章の8節よろしいですか。この室温調整してくださいね。一章の8節を一緒にお読みします。3、はい。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人になります。ありがとうございます。ここに至って今までお話ししたすべてのポイントが集約されてつながっていきます。この8節が最重要のポイントです。この8節はですね、使徒の働き全体の中で一番重要な言葉と言っても過言ではありません。そしてこの8節は教会の使命、私たちの使命も表しています。世界中に教会が広がっていく、聖霊の力を受けて、神の力を受けて教会が世界中に広がっていくということをイエス様自身が予告しているんです。でこの8節はですね、非常に不思議な説でもあって、使徒の働きの内容を要約する形にもなっているんですね。最初にエルサレムで弟子たちが力を受けるということが使徒の働きには書いてある。その後にエルサレムに教会が広がっていく、それは1章から7章ですね。それからユダヤとサマリアに教会が広がっていく、それは8章から13章。そして地の果てまで世界中に、それ13章以降ですけれども、教会が広がっていく、この使徒の働きの全体をこの要約したような説に一緒の8節がなっているわけです。エルサレムから同心円状にだんだん教会が広がっていく様子がわかります。この8節は前半と後半で分けて、その2つの文章を味わってみるのも良いかと思います。前半、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。使徒の働きには別名があって、使徒の働きというのはその弟子たちの働き、イエス様に会った人たちの働きということですけれども、別名聖霊の働きと言い換えることができます。 聖霊が教会に臨んで教会は力を受けたんですね。私たちは自分で教会の働きをしていると考えがちですけれども、実は神の力、聖霊を受けての働きなんだというんです。後半の文章もとても大事です。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。使徒の働きはもう一つ別名があって、使徒たち、弟子たちの働きだけではなくて、教会の働きという、そういう別名もあります。教会が世界にその働きを広げていく様子を描いているんだということです。今日のペンテコステにちなんで、関連してもう一箇所聖書の箇所を開きたいと思います。しおりをこの使徒の働きの一章に挟んでいただいて、後で戻ってきますので一旦挟んでいただいて、ヨエル書というところを開いてみましょう。ヨエル書の2章の28節と29節、周りで開けない方いたら助けてあげてください。ヨエル書ってどこだ、ホセア書の次ですね。ホセア書ってどこだって言われる。1556ページ、ヨエル書2章の28節と29節、1556ページスクリーンにも出します。ヨエル書の2章の28節と29節、28節を私が朗読しますので、29節を皆さんでご一緒に読みたいと思います。よろしいですか？周りの方助けてあげてください。いいですか？開けました。ヨエル書の2章28節と29節、その後私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。3、はい、その日私は男奴隷にも女奴隷にも私の霊を注ぐ。アーメン。ありがとうございます。この言葉は聖書に初めてペンテコステのことが登場する記事ではなかろうかと思います。この箇所は教会の誕生日である今日の日のことを指して語っているわけです。ペンテコステは新約の出来事ですけれども、なんと旧約聖書にもあるんですね。霊を注ぐという言葉が2回出てきます。28節、すべての人に私の霊を注ぐ。29節の最後にも、男奴隷にも女奴隷にも私の霊を注ぐ。ポイントは奴隷ということにあるのではなく、すべての人というのがポイントですね。すべての人に神様は力を注ぐんです。旧約時代は違うんです。モーセには注がれたかもしれない、エリアには注がれたかもしれないけれども、注がれない人もいる。でも新約の時代はイエス様の十字架と復活を経た後は、すべての人に神様の力が注がれる。預言という言葉が出てきます。あなた方の息子や娘は預言し、これは必ずしも未来のことを言い当てるということだけを意味しません。それだったら予定の予と書いて預言という、そういう漢字を使います。これは聖書の預言は常に神の言葉を預かるという意味で、預かる、預金の予という字を使うんですね。神様から言葉を預かって語る。そして聖書で預言という言葉が出てきたときに、それはまず何よりも聖書そのもののことです。聖書が預言なんです。ですから、あなた方の息子や娘は預言し、子孫たちが聖書の言葉を語るようになる。聖書のメッセージ、聖書からメッセージを語るようになる。夢という言葉が出てきます。老人は夢を見、青年は幻を見る。若い時は夢を見たけど今はもう何もないというのではないんですね。神様を信じる人は一生青春です。教会は一生夢を見るんですね。皆さんは夢を見る人なんですね。青年は幻を見る。これは幻といっても、なんかこう怪しげな蜃気楼、砂漠の中に蜃気楼が見えるということではなくて、ビジョンですね。神様からのビジョンを見る。つまり誰でも夢を見、ビジョンを見ることができる。それが新約の教会なんです。そして これがペンテコステの日を予言しているということを思うときに、誰よりも夢を見ていた、誰よりも幻ビジョンを持っていた、それは神様であることを思います。新約の教会は神様の夢なんです。新約の教会は神様の思いが実現したものなんです。先週私たちの教会にはいろんな訪問がありました。集会も多かった、そして祈祷会も素晴らしかったです。珍しい人としては木曜日にですね、アメリカのフリーメソジスト教会の牧師が訪ねてくれました。写真をお見せします。サンフランシスコに近いペニンスラ教会の初瀬川先生が来てくれたんですね。先生、ここが噂のピンクの教会ですよって言ったら喜んでくれました。そして、金曜日にはですね、カナダのバンクーバーの日本人集会の方々がここを会場として同窓会をされましたね。成人クラスでそこで、奉仕をしておられる荒木宣教師が証しをしてくださいましたが、みんなでおにぎらずを作って楽しかったです。おにぎらずってなんだ、握るのがおにぎり、握らないでご飯に具を乗っけて食べるのが、おにぎらず、まあ、何言ってるかよく分かりませんけれども、とってもおいしいものをご馳走していただきました。ポイントはですね、神様が世界中でなさっている働きを私たちはこの町で、この教会で知ることができるんです。カリフォルニアの教会は今そうなんだ、バンクーバーの日本人にはそういうことが起こっているんだ。教会が教会として輝いている時に起こることは世界とつながるということです。教会の働きは世界とつながります。そして世界中で起きている働きが私たちのところに届けられ帰ってくるんです。昨日はブラジルへの宣教師矢花先生たちを送り出すための支える会の集会がありました。自生日にはタイへ私たちが送り出していた宣教師野尻隆敦先生が来てくださる。つまり私たちは世界宣教を支える基地なんです。この教会は世界宣教のための基地なんです。地の果てまで人を送り出して、そしてまた迎える。私たちはそういう霊的なエルサレムとして歩んでいくんです。よく私が教会の人たちに申し上げることはこうです。あなたはこの町にいながらにして宣教師になることができる。あなたはこの教会にいながらにして宣教の働きをすることができる。この町で伝道して神の愛を伝える、それだけではなくて世界の宣教に関わることができる。宣教師に関心を持ち、宣教師を祈って送り出すことができる。さて、使徒の働き一章の八節に戻っていきます。今日はこの一章の八節を中心に読んできました。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。私の証人、このひらがなの私はイエス様が自分のことを指しています。イエスキリストの証人になるんです。神の力を受けてイエスキリストが今日も生きているんだということを世界に広げていく、それが教会の姿であり、神様が思い描いたビジョンなんですね。神が生きておられることを私たちが語り合って、そして伝えていく場所、それが教会です。最後に一人の方の証を紹介して、そして今日のメッセージとつなげて終わりにしたいと思います。そしてこのペンテコステのシリーズを全部まとめたいと思います。来月いよいよサッカーのワールドカップが行われます。サッカーファンでなくてもワールドカップだけは見るという方は多いと思います。皆さんがサッカーをどれぐらい理解しているか、サッカーの理解こう知っていることは幅があると思うんですけど、また飯田大谷翔平の話かって思う人いるかもしれないけど、あれは野球ですね。まあ、それぐらい知らない人もいるかもしれません。その昔ジョルジーニョというブラジル人の選手がいました。彼は20歳でブラジルのプロの選手になります。富と名声、豪華なお屋敷、おいしいもの、欲しいもの、すべてが 一気に手に入ることになりました。それはジョルジーニョが20歳の時でした。ところが当時の彼の心は満たされていなくて、いつも不平不満と怒りが心を渦巻いていた。幼い頃にお父さんを亡くして貧しい中を生きてきた。そんな中でやっとサッカーで掴んだ成功でした。けれども彼の心は満たされてはいなかった。そしてラフプレーが多かった。人と激突して激しく相手とぶつかってレッドカードをもらって退場、そういうこともしばしばありました。そんな時にジョルジーニョのお兄さんが突然クリスチャンになるんですね。彼のお兄さんはアルコール中毒でお酒をどうしてもやめられない、お酒を飲むと暴れてしまう、そういう人でしたが、教会に行ってイエス様を信じて、そのことによって変えられたんです。ジョルジーニョは興味を持ちました。あの兄さんを変えてしまうなんて、イエス・キリストとは一体どういう方なんだろう、どういうことなんだろう。そして彼も教会に行くようになり、イエス様を知って信じてクリスチャンになりました。クリスチャンになってからジョルジーニョのプレースタイルは少しずつ次第に変わっていきました。何年かするとレッドカードをもらわなくなりました。相手にリスペクトを持って接するようになりました。相手の選手をとても大切に思うようになりました。1991年にはなんと彼は本当に変わって、反則をしない紳士的な選手が受けるフェアプレー賞をもらいます。彼のプレースタイルが変わった理由は一つです。それは彼の人格が変わったからです。1995年、彼はなんと日本にやってきます。そして日本にで4年間鹿島アントラーズでプレーをします。彼がアントラーズにいる時、 J リーグの最優秀選手に選ばれます。その表彰式の時、日本の報道陣、日本のサッカー関係者、ファンの人たちを前に彼が何を言ったか、これ教会のメッセージではないんですよ、クリスチャンは多分ほぼゼロのですね、そういう環境での、受賞式です。彼のスピーチはこういうものでした。彼はこういうことを言ったんです。私がイエス・キリストを信じ、イエス・キリストの愛が私の心に注がれた時、私のプレースタイルが変えられました。神様は今日も生きています。神様は私を愛しています。神の愛を私は毎日体験しています。イエス様が自分を受け入れているのだから、試合に負けたからといってどうして落ち込む必要があるでしょう。もしイエス様と出会っていなかったら、周りの人の評判に振り回されて今の自分はなかったでしょう。今日の私があるのはイエス・キリストのおかげです。これを彼は受賞式のスピーチで言うんですね。教会のメッセージではありません。クリスチャンはほとんどいません。彼は神様が今日も生きておられる、そのことを彼にしか語れないストーリーで、彼にしか語れない方法で語ってくれたんです。皆さんにもそれぞれのストーリーがあります。皆さんにしか語れないイエス様と出会って神様が生きているんだ、そういうストーリーです。それをどうぞ口をつぐまないで周りの人に語ってください。神様は今日も生きているんだ、そのことを表してください。これまでのシリーズで私たちは教会の誕生を見てきました。教会はイエス様の夢です。皆さん自身がお一人お一人が神様の夢です。イエス様が生きておられることを聖霊の力によって証しする、イエス様が今日も生きておられるということを世界に広げていく、そのような教会でこれからも続けていきましょう。お祈りをいたします。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。愛する神様、今朝私たち一人一人にくださったチャレンジを感謝します。イエス様、今日もあなたは生きておられます。神様が今日も生きておられて、私の体と心と人生に働いてくださる、そのことをそれぞれの信仰で、それぞれのストーリーで語ることができるように、そのチャレンジを心から感謝します。受け止めます。 そしてそれが神様が願っていてくださった姿、神様が私たちに夢を持っていた姿であることを思います。どうかこの教会を通しても世界中に福音が広がっていくように、世界中に神様が生きておられるという証が広がっていくことができるように導いてください。そして世界の同じ信仰を持つクリスチャンたちとつながり、世界中で神様の技が広がっていくことができるように導いてください。感謝をし、このペンテコステの聖日、素晴らしい恵みをいただいたことを心から感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。